続いては大竹紳士交友録、毎週水曜日北郎教授です。
はい、
なんか教育
今日はね、あのちょっと勉強の時間になりますけど
今日やる気見せてますね。いろいろ資料たくさん持ち込んでるんじゃないですか。
確かにちょっとメモしただけで別に何ね、あのね、
何恥ずかしがってんの何恥ずかしがって
んの。お前
渋沢栄一、
はい、
知ってる、
はい、今度お札になる、
そうそう、1万円札になって、
ね、予定されてる人。
あ、それ読んでんの、渋沢栄一の
これを読んだんだ。
あ、すごいね、
これ、うん、論語と三番って読むの、
はい、
じゃろ、それがもう今日はないんだよ、うん、論語とソロ番って読むんだよ、これ三番で、
算数の3に番
番 で、俺だって最初そう読んじゃったんだけど、うん、
論語と
これが論語とソロ番っていう字なんだってね。
あ、それソロ番って読むの
ね、うん、俺ももう知らなかったんだけど、うんうん、なぜこれをね、うん、まあ一万円札になったから読もうと思ったわけじゃないのよ、うん、俺は。
一万円札にならなかったら読んでないだろ。
うん、多分そういう話題性というより、俺が読むきっかけは、この本を。
一万円札になったから読んでんだろ、だから。
違う、その別な情報が入ったの。
どんな情報ですか？
これはね、あの、日本ハムの大谷元ね、うん、選手とか、清宮とかが読んでる。うん、その栗山監督が日ハムのこれを読みなさい、
論語とソロ版を読みな、
論語とソロ版を読みなさい、
どんなこと書いたの、
これから話すんだよ、
はい、
お前話せんの
いやいやいや話せない、
ね、
というか、というか、うん、あ、そう、なぜ栗山監督はスポーツ選手にこの本を読ませようかっていうことに俺は
その興味を持って、あの、お前が今先に情報が入ったって言ったけど、うん、それは渋沢栄一が一万円札になったから
なったから
スポーツ新聞見たら、そういう情報があった
から、情報があって読む気になった。
だから大元を正せば一万円札に渋沢栄一が
なった、それだけだったら読まないって言ってんの、この本は。それだけだったら俺は読まない。大谷と清宮とが読んでるっていうか、
みんな読んで、読む人が、
うん、誰でも理解できるだろうという感じも、
ね、失礼だろお前は
ということは、まあ冗談にして、
冗談にしてってなんだよ
このね、基本的に論語とソロ版っていうのはね、うんうん、論語というのを通じて経営をしようということ、うんうん、論語っていうのは、うん、孔子の詩枠とか、うん、道徳的なことを、うんうんうん、あの会社を、株式会社を最初に作った人なのね、渋沢栄一って、うん、明治維新の頃にもう30代かそこらの血気盛んな頃の古い人なの、
うんうん、
天保11年に生まれてるの、
天保11年、
古いだろ、
なかなかちょっとピンとこない、
ね、全然、自分が作ったって言っても外国から知識を得てってことでしょ。
違う、まあ、中国を外国って言ってしまえば外国だけど、論語、
いや、今株式会社の話、
ああ、そうそうそうそう、株式、
そうそう、元は論語で、それは中国からで、うんうん、それで
経営
知識はっていうのは、うん、まあ、外国
でもお前そんなこと言って、お前
株式会社っていうの
は外国からね、
うんうん、
あの輸入したとしてもね、うんうん、考え方を、
うん、
なかなかそれ、あの、自分の手でそれをやろうと思うのは大変だ。
初めて株式会社を作ったって言ったから、うん、そうじゃ、それは大元はどこか
に、日本では初めてっていうこと
だ。そういうことだよね。それ言えばいいんだ。
なんか今日そういう話題の日なんですか、結局。
今日は
それを言えばいい。それ言わないから、株式会社が世界で初めて生まれて
きた。時間がね、内容にいかないだろ、お前。そんなことばっか話してたら。
お前が正確に伝えないから、
これ。大体今までのことは分かった、う
ん、分かったよ。
論語を持って死、
うん、死の玉枠なんとかかんとかっていうね、それで、それはなんか死の教えだよね、うん、生きていくための教え、うん、それを、
ね、
それを経営の方に生かしなさいっていう話なのね、うん、
それは
もう生きます、そこ、
うん、
生きるのかしら、
うん、この内容はね、うん、結局論語ってい
う
のはね、
うん、どんなこと言う、
道徳が大事でね、
うん、
自分の利益だけを追求するのはダメだって言ってるわけ、要は。
そうだろうね、
うん、それで社会のために貢献して、
う
ん
う
ん、でも自分の利益と社会の貢献っていうのはなかなか両立しないように思うでしょ、う
ん、確かに
ね、
うん、まあ、自分の利益、自分の利益、まあ、させるのは容易じゃないよね、
容易じゃない、
はい、
そこを両立させようっていうのが基本的に、道徳を持って経営することによって、うんうんうん、 ちゃんと人格のある人が経営をすれば、うん、俺がならないから、うん、そこが大事だ、
うん、お前何か経営したことあんのか。
だから俺は経営したことは一切ない。
なんかやってみたいとかあります？
ないよ。
なんで？
だからスポーツ選手が読むところはどういうところで栗山は彼らに読ませようとしたのかなと思ったところが、うんうん、もう着眼点で読み始めた、うん、でそういうところがね、うん、いろいろあった。
なんで読ませたんでしょうね。
やっぱ道徳っていうのはね、うん、非常にこう俺たちの段階の世代あたりが道徳な
んか、うんうん、栗山は読んでんの？
栗山は読んでなきゃお前。いや他の本もいっぱい出してるから全部読んでんじゃない？これあの
栗山があ
の地元同じ郷土の出身の埼玉で多分栗山さんそれで尊敬してんじゃないかと思うんだけど。
ああ郷土が一緒なんだよね、
うん、あ深谷市か、
ね、だからね、うんうん、あそうですか、
はいはい、
で道徳っていうのは、ね、基本的に何だと思うかっていうのはね、うん、この本に書いてある、うん、
道徳とは、
うん、
もうでも生きる哲学みたいなこと
だ。まあそうなんだけど、うん、もっと優しく言えば、うん、やっぱ思いやりなんだって基本は、うん、思いやりわかる？
お前が
お前がじゃない何思いやる人を思いやる心を
思いやれよ少しは。
お前俺なんてものすごい思いやって
る。誰を思いやってる？
人を
だよ。思いやりは基本誰でも大事じゃないですか。それはなぜ野球選手にっていう。
すごいね、
うん、
お前ちょっとは考える。やっぱチームだからお互いに思いやらなきゃいけないみたいなことなんじゃないかな今ちょっと考えたけど。
チームプレイ？
そこそのねまあまあ思いやりっていうのはね、うん、いや確かにね道徳俺たち段階の世代なんだとか言って自分がっていう世代になっちゃったけど、うん、今こそ本当に大事じゃないかなと思ってる、うん、この本読んで。
お前が
簡単なことだもん思いやるなんて人を。
簡単ですか？
俺たちは
お前なんでセクハラばっかりやってたんやかお前は。
勝手に人のおっぱい握ったりしてたじゃないですか、
うん、それ思いやりか。あれ思いやりか。あれは
半分は思いやりだ。
嘘つけば半分は思いやり
なんて。そう半分なんですか？
欲望
外務省ひどいなあれセクハラで訴えられちゃったのが、うん、あの
いつの話だ。
大使館の男だよ。
え
今日はお前ワイドショー見てないの？今日
見てないよワイドショーは。今日の話なの？
今日
さっきですか？
いや最近の
話ですよ ね、 いいね。セクハラの話だ。
まあ、そんなの話はいいじゃないか別に。
秘書の人がおっぱい触ったり、うん、だからそんな唇入れてキスした。
唇入れられないだろお前は。
下
だ、ね、なら入るけど唇入れてどうすんだよお前。
俺はなん
かかじられてるようなもんだろそれ。
セクハラっていつもなんでみんなあれなんでしょうかね、うん、おっぱい触ったのがフューチャーされるんでしょうかね、うん、やっぱおっぱい触ったって決定的だからですかね、
うん、それは、うん、大変嫌だろう。
嫌ですよね
触られるの。
好きでもない人に、
うん、だってもう女性からいきなりもう好きじゃない人に
こだわるようですけど、
チンチン触られた。
その論語とそろばんをなぜプロ野球選手が読むのか
という
の
は
あまり説得力がない。
あそれは説明しないって、
うん、
お願いします。
基本的にね、うん、調子に乗るなってことを言ってるわけね。
え
調子に乗るなってこの本は。
ちょっと失礼します、はい、基本的に調子に乗るなということが書いてある。
基本的に
渋沢栄一が言ってんの？
そうそう調子に乗るな。
調子に乗るなって、うん、ね
論語を通じてですか？
論語を通じて、
うん、
あのてめえ調子に乗ってんじゃねえぞって言ってんの？
経営者がね
本当
経営者がね儲かった時とかね、うん、そういう時に調子に乗るなって言ってんの、うん、
書いてあるよ。成功など人としてなすべきことを果たした結果、うんうんうん、生まれるカスに過ぎない。
そうなんだ、うん、ね。
でも失敗ばっかりしてるわけにいかないからね。
まあでもね、うん、それ今言ったのがあの調子に乗るなって基本はね、
うんうん、
あの些細なことあの儲かってる時っていうのはね、
うん、
あのその時にこの、うんあの失敗 の、うん、あの要因があるんだ、うん、だから好調な時こそ、うんうん、あの調子に乗るんだ、うん、ということ
うちの佐伯に言ってやれよ。
それは野球選手
うちの佐伯に言ってやれ調子に乗るな。
失敗は得意になってる時期にその原因が生まれるっていう、
うん、
失敗は得意になってる時期にその原因が生まれる。
だから
好調、ね、好調な時にこそ
好調
好調
あ好調ね
打つのがねその時に失敗の、うん、原因はあるぞということも言ってるわけ、
う
みんなそうだと思ってるんだよ。だからこれで
栗山は、うんうん、あの言ってるんじゃない、うん、野球選手にそういう
栗山って日ハムの監督だろ。
そうそうそう。あともう一つはね、うん、些細なことをね、大きなことをやるのもいいけど、うんうん、些細なことが本当は大事なんだってことを書いてあるのね、うんうん、この論語とソロバン、うんうん、これはね野球選手で言えば些細な基本、うん、基本っていうのがね、うん、基本的に大切だってことをこう汲み取るんじゃないかな。あの大谷選手とか
基本的な
こ
と
だから些細なことが大事だって経営には。
いや
でも
いやそうだけど
経営にはね、いや
そうなんだろうけど、うん、でもお前のこの渋沢栄一を読んだ感想って大したこと言ってないよね、さっきからね。
そうそうそう、
あの基本が、
だから
基本と調子に乗るなと、まだこの2つしかお前言ってないよね。
あと人格を磨けって書いてある。
それが大事だろよお前。
道徳だよ。だから思いやりって最初に俺が抗議したろ。
抗議だったなあれ。お前の抗議だったの。
なぜ野球選手それが大事かっていうのはあんまりこう
ピンと、何があったの。基本を大事にしようとか、
そのさ、はい、解説すると、うん、これ野球選手っていうのは、うん、例えば、うん、野球さえできてれば勉、うん、学とかはいいんじゃないかみたいなことを言われる風潮もゼロじゃないじゃないですか、うんうん、だけれども、うん、ここに書いてあることは、うん、自分磨くっていうのは広い意味があって、うん、精神も知恵や知識も体も行いもみんな向上するように鍛錬することだから、野球だけができていてもダメなんだよ。
それが言いたかったんだよ俺は。
みんなが監督になるわけじゃないからね。
違う違う、選手に対して。
そういうこと、なんで読んでない壇蜜さんにまとめて解説してもらうんですか。
だから壇蜜さん頭いいな、うん、お前な。
そういうこと全部やれってことなんです。腐らずに
人格を大事にし
てほしい。時間来ちゃった、
はい、めて。
北野教授また来週もよろしくお願いします。明日のこの時間三浦純さんの登場です。お知らせの後は交通情報です。
だって一郎はさ